アツカレッジ大人の学びラウシラジオ。
この番組は仲間と家族と地域とともに Happy Together デリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りします。
はい、ということで、初めまして。
そうですね、
名前を名乗りましょうかね。
名乗りましょう、はい、
宇宙博士の井筒智彦です。
はい、とはい、私、保育園の運営をしております望月力と申します。今日よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ちょっと初めてですからね。
始まっちゃいましたね、新番組ということで。なかなかこういうタイミングで番組が始まるっていうのも珍しいかなと思うんですけれども、
はい、ちょっとね、初回ですからちょっと盛り上げていきたいなと思いますけれども
これどういう番組なんですか？
これがですね、まあ、あの先ほどねタイトル言っていただきましたが、はい、初カレッジ、
はい、
そして大人の学び直しラジオという副題がついておりますけれども、うん、やっぱこの初カレッジの名付け親である井筒さんからこの初カレッジの思いを、この名前の思いをですね、教えていただいてよ
ろしいですか？まあ、そうですね、はい、もう今までいろんなところでラジオ番組出させてもらったり、まあ、パーソナリティ的な感じで8年半とかやらせてもらった番組もあったんですけど、結構まあ聞いたり出たりする中でいろんな番組あるんですよね。で、まあ、やっぱなんかまあこの生放送でその瞬間楽しいっていうのを共有できるっていうのはすごく面白いことで、でもなんかあっという間に過ぎちゃったみたいなのもあるんですけど、でもなんかやっぱりせっかくね耳をこう傾けてもらうんだったら、なんかちょっとでもへーみたいな学びがあったらいいなと。
素晴らしい、
っていうのもあって、で、まあ、僕がまあちょっと宇宙詳しいですと、でも望月さんはまあ英語だったり、まあ、教育ですかね、はいはい、現場でずっと携わってて、そうですね、僕はその今関心がね子供が2歳4ヶ月で興味あるところもあって、なんかその望月さんがそういう専門的な話も聞きつつ、ただまだ我々もまだまだ知らないことあるし、
そうですね、
そうだから偉そうに上に立って教えるというよりは、はい、僕らもちょっと学んでいきたいんですと、いいですね、学びたいんですっていう感じで、はい、だから聞いてるみんなも一緒にこう楽しくこう学べる、で学び合えるみたいな感じのラジオにしたいなと思って、だからちょっと大学っぽい、ね、テイストにしようかなと思って、はい、でまあ叩き台でね、まあ、初開示で初でカレッジで、はい、初カレッジみたいなね、ダジャレみたいなのをいやまあボツになるかなと思ったら、望月さんがねいいじゃないですかこれって言って
めちゃくちゃ気に入っちゃって私がちょっと気に入っちゃったですね。
まあでも初カレッジの初はね、はい、初カレッジの初でもあるし、なんかこう初めて学んだ時のなんかこう、
は
い、おーっていう感動の初でもあるし、
はい、
あとなんかもう一個くらい載せときます
もう一個くらいなんかありますか？
なんかみんなの初に届く的な感じにしときますか？
なるほどですねはい、いいですね、いろいろちょっとギャグセンスも入りながら井筒さんの逆センスも入りながらのこんなタイトルでございます、
はい、
ということで、まあその番組のねテイストとしてはやっぱりちょっとカレッジという、あの言葉が入っておりますけれども、みんなでちょっと学んでいこうと。
そうですね、なのであの1時間の中で、まあ僕はちょっと宇宙の話をさせてもらう、今日はね7月7日七夕もね近いので、ちょっと天の川にまつわるちょっと神話とか科学の話をさせてもらったり、
はい、
まあ、その後望月さんからはね、はい、今日何の話をしてくれるんですか？
そうですね、いやちょうどですね今七夕とおっしゃったんですけど、うちあの保育園をやっておりまして、ちょうど保育園でですね今日七夕のイベント、
あ
ね、7日がどうしても日曜日ですから、はい、日曜日にはちょっとイベントできないんで、今日はあの前倒しで子どもたちは七夕のイベントで、まあ、笹を飾ってですねお祈り事をしてっていうのをちょっとやってるんですけれども、そういうまあちょっとうちの運営している保育園であったり、
それは、
まあ、ちょっと教育的なところ、
ちょっと待って、なんかインターナショナルなテイストも入ってるんですか？
そうなんですよ、まあ、うちは実はねあの保育園でちょっと外国人の先生がいて、今日も実はあの11時からあのオンエアしていて外国人の先生来てもらってたんですけども、
いやもう内月さんの番組ストロングスタイルですよねなんかあの海外のラジオ混戦したのかなっていうような
ちょっとね
9割ぐらい英語で
9割ぐらい英語なんで、
でもなんか聞いてるだけでもなんかね、はい、リスニング力上がりそうな
ありがとうございますそう言っていただけると、はい、
じゃあちょっと楽しみです
ですね、
子供たちのちょっとインターナショナルの七夕の話ということで、
は
い、
そうですね、
であと一応はあの番組のメールテーマ的なところも、設けようかなと思いまして、はい、皆さんの今学び直したいことということで、 まあ、大人になってもまだねこういうこと関心ありますとか、うんね、まあ、最近こういうの学び直しましたみたいなのがあればぜひ教えていただきつつ、
う
ん、
そうですね、
で、まあ、それも時々読みながらで、まあ、後半の方ではですね、はい、まあ、僕らも学びたいという中であの本のコーナーを用意してまして、はい、まあ、1個ね一応課題図書っていうのを、まあ、ちょっとウェブで告知してたんですけども、うんうん、まあ、今回はあのね、成瀬は天下を取りに行くというね、はい、まあ、本屋大賞を取って多分どこの本屋さんにもデデーンって並んでて、
ね、山積みになってます、ね、
そう、ミーハー的にはちょうどいいなと思って、はい、あまりね本をそこまで読んでこなかった人間なんでちょっとね一冊選んでみんなで読んで感想言うわみたいな感じのね、コーナーもあり、あと今回はちょっと特別に、うん、番組終わりの方でスペシャルゲストに、うん、
はい、
社長が出てくるっていうね、
そう、なかなかないと思いますよ初放送にして社長に来ていただくっていう、
ね、どういう思いでこの番組を ね、ゴーサイン出してくれたのかとか、
生みの親ですからね、
期待してくれてるのかそもそもっていうねその辺のところもね、はい、やっていきたいなと思います、
はい、あっという間に1時間経ちそうですね、はい、では早速ですね、
はい、
まあ、ゆずさんの、自己紹介、
ああ
ぜひお聞きしたいなと思うんですけれども、まあ、やっぱり今はねこう東大の宇宙博士ってい こう、
はい、
ネーミングがついてますけれども、そこに至るまでの、
あ、そうですね、もともと東京出身だったんですけども、うん、まあ、街明かりがあるんで全然星とかが見えたわけじゃなくって、で高校生の時にオーロラのこう特番みたいなのを NHK かなんかでやってて、うんうん、オーロラを研究する研究者の密着みたいな感じで、その時にまずオーロラっていうまだ謎に包まれた神秘の現象があるんだっていうのと、うんうん、そういう宇宙の謎に迫って飯が食える研究者っていいなと思って
すごい、
でそれからまあオーロラの権威の先生がいらっしゃる東京工業大学、東工大に学部の時通って大学 でその学部の時に東大兼 JAXA の兼任教授 の先生が、まあ、ちょっと院から東大来たらいいじゃんみたいな感じで、
はい、
まあ、実はまあ学部で東大入るの大変なんですけど、うん、大学院からって結構学びたいという志があれば割とウェルカムなんです。
いや、そんなことはないと思いますけど。
でただ、
はい、
博士号とかになると、うん、入門はできてもなかなかこう出させてくれないというか、出るのが厳しい、博士号を取るのが厳しいみたいな感じ で、ね、だからなんか博士号を取る最後のこう討論会みたいな、だからその、うん、東大だったりその専門の教授たちが5人ぐらいずらっと並んで博士論文書いて、でそのこういろいろ質問されるのを全部論破しなきゃいけないっていうの、でそれもディフェンスっていうんですよね、もう
な
攻撃されるの前提
そうなんですか、
こっちがオフェンスするんじゃなくて守りきらなきゃいけないみたいな中で、まあ、博士号を取ってから、まあ、ちょっと縁があって東京から広島の山奥に移住してきて、
そこがまたどういう経緯で、
これ話すと長くなるんでまたおいおいお伝えしたいなと思うんですけれども、
お楽しみにというか、
そうでもやっぱりね少子高齢過疎化が深刻に進む、まあ、芸北地域ってところなんで、ただまあ星はすごく綺麗と、
うん、
なんかその星を見るこのなんかワクワクねドキドキのこのロマンでちょっと都会と田舎をつなげてこうね地域が盛り上がる地域の魅力を改めてこうね発見してもらえたらいいなみたいな活動を取り組んでいて、からまあいろいろちょっとメディアにも声かけていただいて、
すごいです、ね、
テレビ出させてもらったりラジオ出させてもらったりみたいな、
はあ、すごい経歴であり、
はい、
またねそういった、まあ、テレビとかにもねメディアにも積極的に出演されて、
そうなので一応まあ宇宙のこと専門でやって、うん、博士号をまあ狭い分野で取りまして、うん、その後一般の方にこう宇宙の面白さをこう伝えるみたいな仕事をしてきたんで、うん、まあなんか世間で起こってる宇宙の出来事一応分かりやすくは少しは伝えられるかな、うん、伝えられたらいいなみたいな感じで、
ぜひ、
はい、そんな人間なので、まあ、気軽に宇宙の質問ね、うん、あったら送っていただければと思います。
ぜひお聞きしたいんですけれども、うちもねやっぱり保育園の子供たちがいるので、うん、子供たちもやっぱりね宇宙のこととか、太陽とかね月とか、
うん、
そういうのにすごい興味を持ってるんで、ぜひそういう質問も今後ねしていけたらなと思うんですが、
それで言うと望月さんところの園の名前がそもそもちょっと宇宙的なんですよね。
そうそう
すよ、教えてもらっていいですか。
そうなんです。
いくつやってるんですか。
いや今はね園自体は、3園やってるんですけれども、廿日市市に2園と、うん、大竹市に1園と、
はい、
で今おっしゃった通り本当に名前がですね、月の光国際保育園、そしてフルムーンインターナショナル子ども園という名前でですね、月が入ってるんですね。で実はうち の法人の名前が社会福祉法人空と、空というのは宇宙の宙という字を書くんで、うん、もう本当になんかご縁があったとしか思えない。
いやでしかも苗字望月でしょ
ちょっとできすぎてます、ね、これはちょっと運命的な出会いが、
ね、
はい、 ちょっと面白いね、化学反応できればと思うんですけれども、
もうじゃあちょっとそんな流れで早速が宇宙の話、はいはい、サラサラっとお話しさせてもらおうかなと思うと、まあ、今ね、七夕ウィーク的な感じになってますよね、うんうん、まあ、7月7日と、うん、で、まあ、本当言うと旧暦の7月7日で、うん、まあ、イベントやるのがよくって、うん、っていうのも、うん、まあ今の新暦だと梅雨の時期なん
で、ね、
結構ね、
結構雲に
せっかく、ね、探索願い書いても、ね、雨降ってみたいなことがあったりして、でちなみに国立天文台とかは、まあ、伝統的七夕旧暦のその7月7日に、まあ、七夕のイベントやりましょうって提唱してるんですけど、あんま浸透してないと知らないですもんね、
知らないですね。
でちなみに今年は、はい、8月10日が旧暦の7月
7日、結構違うんですね。
だいたい盆時期だから、あの辺のあたりってそんなに雨降らないじゃ
ないですか。降らない感
じですね。割と田舎に帰ると天の川見えるんだ。それが本来七夕としてみんなが見上げた空だったりするんですよ。で、まあ、七夕といえば天の川で、天の川って廿日市だとちょっと山の方まで行ったら見えるんですかね。
いや見えると思いますね。
街中だと厳しいと思うんですよね。
そうですね。でも熊が出るぐらいですから、
廿日市も結構エリアが
そう廿日市もね、スキーができるような雪山もありますから、
そうそう、あっちの方まで行くと結構ね星が綺麗なんじゃないかなと思いつつ、ね、いや宮島の未線だとやっぱちょっと街明かりが乗りそうだから ね、景色はいいけど星空どうなのかなと思って、今度夜登ってみたいなと思いながら、で、まあ、その天の川にまつわるちょっと神話の話とかも紹介したいなと思うんですけど、はい、こう、まあ、夏の夜空にこう白いモヤモヤがこう見えるんですよね、うん、でそれを川に見立てて、うん、天の川とか、まあ、銀の川と、
川ですよね。
いやこれ銀河って銀を選んだところがなかなかセンスがいいって、
そうですね、
いやこれ白い川だったら白川でしょまあちょっとニュアンスが、ね、
全国の白川さんには申し訳ないですけどね
また変わってくると、
確かに確かに、はい、
で思ったのが、いや銀っていうのが雪が降った景色を銀世界って言うじゃないですか、ね、だからなんかそういう真っ白に輝く様子を多分銀っていう字を昔から使ってたんでしょうけど、で今回いや望月さんとねこうやる中で英語っていうのをちょっと意識してみようと思った時に、うんうん、いや銀世界みたいなのって英語でなんて言うんだろうと思って調べたら、うん、銀じゃなくて、うん、なんていうかこれはまた別の言い回しでなんかウィンターワンダーランドって、
あ言いますね、確かに。
でもそれもまたおしゃれな言い回し、
ね、ワンダーが入っちゃってます
からね。雪が積もった真っ白な景色をウィンターワンダーランドってだからこの、ね、銀世界もなかなか漢字を使ったおしゃれな言いましたけど、はい、ウィントンダランドも素敵だなと思って、本当です、ね、で天の川で関して言うと、うん、英語で言うとこうミルキーウェイとか、うん、で銀河を英語で言うとギャラクシーだったりするんですけど、これってギリシャ神話が元になっていて、ね、英雄ヘラクレスっていうのが出てくるんですけど、このヘラクレスが子供だった時に、うんうん、女神様のこう乳を吸うんですね。でその時に吸う勢いがあまりに強くてパッとこう口が離れた時に、うん、女神様の母乳が空に飛び散って、それが天の川になったと。
なんてロマンチック。
だからミルキーウェイなんです。ミルクの口であり、でギャラクシーのギャラっていうのはラテン語で父を意味する。
そうなんですか。
そうだからギャラクシーもミルキーウェイもこの女神様の母乳なんですよって神話から来た名前なんですよ。
へえ。
ところはなかなかなんかへえと面白いところ
面白いですね。
で、まあ、実際のこのね天の川の正体っていうのは、うん、まあもう多分結構皆さんご存知だと思う、星が渦巻く銀河なわけなんですよね、うん、でそれがまあ円盤状になっていて、うん、上から見るとなんか中華そばのナルトみたいな、
う
ん、まあ、今あのナルト乗っけてるそば屋が少ない気がするんですけど
確かに
で横から見るとまあ平べったくてちょっと中央が膨らんでるんでなんかどら焼きみたいな形 で円盤の大きさが、まあ、10万光年と、まあ、もう言われてもピンとこなくて、
全然ピンとこないです。
光が1年間に進む距離が1光年で、はい、それがざっくり10兆キロなんですね。その1光年の10万倍だからもう訳わかんないぐらいでどでかいと。
そうですね。
でそれがまあ半径要は5万光年のまあ円盤状の円になってて、うんうん、で太陽系ってのはその真ん中から2万5000光年と、うん、半径5万年の2万5000光年なんで、うん、中心と、はい、一番端っこの、まあ、間ぐらいの位置っていうんですかね、だから中心地からはちょっと外れた、まあ、郊外っていうんですかね、
あそうなんです、
ね、の円盤の中のちょっと郊外にいて、はい、その郊外の太陽系から銀河の中心方向を見た姿が、うん、この細い円盤がこう川のように見えてると、で実はそれ銀河の中心を見てるのがその夏の夜空の天の川で、でも銀河なんでね、360度星はあるわけ で、
うんそうですね、
反対方向を見ると 星の数は少ないんだけど、でもうっすら帯状のものが見えるんですよ。実は天の川って冬も見ることができて、でこれあの俳句の季語で冬銀河っていう言葉があって、冬もちょっとこうなんていうかささやかではあるんだけど、うっすら帯が見える、うん、すごくなんていうか品のある天の川が見えたりするんですよね。
そうなんだ。いや面白いですね。そんなやっぱり裏話というか。
そうで僕が結構感心しちゃうのが、その天の川って写真検索してもらうと、うん、結構星が密集してる中になんか真ん中に黒い星がない部分があるんですよ。でこれは実際宇宙的にはあのガスとか塵が星の光を吸収してるような部分になっていて、でペルーの山に住む人々って、うん、その黒い部分に動物の姿を想像したと、はい、普通星座って星と星を結んで、は
い、そうですね、
動物の姿を想像するのは、はい、そのペルーの山の人々は天の川にある星のないところにこんな動物がいる、こんな動物がいるって想像してて、
すごい想像力ですね。
なんかないところに、ね、星があるところだけでないところに想像するっていうのがなんか逆転の発想的で面白いなと思って、で一説によると干ばつが続いた時にこの 天のこの川を地上に分けて雨を降らせてほしいっていう願いを込めて、その天の神様に見えるようにその天の川に住む動物たちを地上に描いたのがナスカの地上絵だっていう、まあ、これはまあ説の一つなんです。実はあの地上絵もちょっと天の川とつながってるっていうのが、
そうなんですね、
なかなか面白いんですよ。神秘的ですね、はあ、っていう割となんかへーって思えて、うん、天の川の見方が変わるような、うん、いい話をですね、うん、ギュッと、詰めた本が出ます、
はい、お
これはあの本の話をするための全て前振りでした
番宣ですね
まああのちょうどね1ヶ月後かな、7月30配本で8月頭に書店に並ぶんですけど、はい、ね、まだアマゾンのページ多分できてないんで、
うん、
ちょっと検索するの来週まで待ってほしいんですけど、あの東大宇宙博士が教える柔らか宇宙講座っていうね、柔らか宇宙講座って、なんかほんと柔らかくお伝えするみたいな、まあ、ちょっとまた来月の放送でもね、はい、この本の内容をね、
はい、
あのお話しできればなというふうに思ってまして、またあの8月はねちょっとあちこち、うん、あの出張星空観測会もやりたいなと思ってて、まあ、よしよかったら小杉さんのところもね、親子で好きに見ようとか、
最高です
ね、お邪魔させてもらえれば、
はい、いやぜひぜひ、
はい、別にあのちっちゃい子供たちに本売りつけようとしてないですから
保護者にはぜひ勧めていただいて
みたいな感じでね、はい、あのもしラジオをお聞きの廿日市の皆さんも、うん、いやちょっとなんか集会場に 10人ぐらいしか集まらないんだけどみたいなのも気軽に声かけてくれれば行きますんで、
本当
あの
ぜひ
僕の下心は本の話ができればいいって別にあの、ね、ギャラ10万光年とか言わないんで気軽に本当にもうフリーオブチャージで、ね、行きますから呼んでください。ぜひあの廿日市の皆さんともちょっと一緒に星空共有したいなと思うの で、
いいです、ね、
はい、今後とも
そういうところからね、はい、ご縁がね
よろしくお願いしますというような宇宙トークでございます。
素晴らしいですね、ありがとうございます。そして、せっかくラジオですからね、
はい、
音楽なんかも合間合間にお届けしていきたいなと思うんですが、
はい、そうですね、
どうですか今の宇宙からつなげて何かいい曲ありますか。
僕の好きな曲なんですけどね、はい、まあ、歌詞も素晴らしいんですけども、うん、なんかちょっと真理をついたなんか言葉をなんか割とこうポップな音楽に乗せてる、まあ、東京事変の聞いてもらいましょうかね、
はい、
21世紀宇宙の子、
はい、
はい、ということでね、いろいろちょっとお便りもいただいてまして、
そうなんですよ、結構たくさん送っていただいて
ありがとうございます。ちょっといろいろ読んでいきましょうかね、
はい、どうぞ。
ラジオネームしののめいろうの旦那と、博士望月さん、スタッフの皆様こんにちは。
こんにちは。
また博士の声がラジオから聞けるのはとても嬉しいです。これちょっと前の番組から聞いてくださってたリスナーさん、ね、教養番組とのことですが先入観なしで聞かせていただきます、よろしくお願いします。あんまりまあなんか
ね、
そんなに僕らが教えますよっていう意識の高いもんじゃなくて、はい、一緒になんか、はい、
そうですね、
平和がね、
楽しみながら
学びがあったらいいねみたいな感じなんですけど、はい、あとね、もういつこちらはね、ラジオネーム初から二郎さん、この初会長の方ですね、井筒さん望月さん新番組スタートおめでとうございます、うん、爽やかな番組のスタートでとても聞きやすいですよと、生放送頑張ってください、ありがとうございます。
もう聞いてくださってるんです
ね、自分が今学び直したいことはやっぱりお金に関する知識ですねと、資産運用や税金のこととか知らない間に時代が進んでしまっているので、やがてやってくる老後のことも考えてお金のことをもっと知りたいですねと、なかなか深いし難しいところもあるのでと、社会人としては学んでいる途中で挫折してしまいそうなのも心配ですと。
なるほどですね。私も実はですね、同じ税金について学び直したいというラジオネーム三好のダニー40歳さん、
はい、ありがとうございます。
こちらも、望月さんはじめまして、博士こんにちは。
どうもです。
新番組おめでとうございます。テーマ、今学びたい直したいことですが、私は税金ですと、お家を買われたそうなんですが、固定資産税に怯えているということ。
あはん
こういうね、やっぱお金の悩みはね尽きないですからね。
そうですね、あの残念ながら、僕ね一番そういうのから離れた潰しの効かないな10万光年の銀河の話してるんでね、税金とかね、
スケールがね、
そういうのは専門家のね、なんか廿日市でなんかそういうこと話してくださる方とかね、
いらっしゃると思いますね。でし
ょ、ちょっとね、そういう先生招いて、
そう、いいと思いますね。
聞きたいですね。こちらはね、ラジオネームタルちゃんと、新番組パーソナリティデビューおめでとうございますと、ありがとうございます。学び直したいのは手話です。幼稚園では難聴の子を担任していました。毎日の保育や、発表会などは手話を取り入れていましたと、うん、熊野町主催の、手話講座や手話サークルにも通い、試験を受け手話通訳者養成講座にも通っていましたが、介護や実家への用事が忙しく講座をお休みしていますと、うん、NHK のみんなの手話や、テレビ寺子やまたドラマなどで手話を忘れないようにしていますと。
素晴らしいですね。もう保育士さんとかね、幼稚園の先生すごい忙しいんですよ、うん、その合間を縫って勉強されてらっしゃる。
まあ、そういう意味ではちょっと望月さんのその縁の話も聞いてい ってもいいですか。
はい、いや素晴らしいなと思います。そうですね、ちょっとあの、まあ、私の、自己紹介兼あの今うちのね、先ほどちょっと何回かお話してますけども、保育園でやっていることをお話しできればなと思います、うん、実は私自身ですね、1歳の時にあのオーストラリアに、
わお、
あのうちのね、あの親の仕事の関係で移り住みまして、
あのそういうのよく聞くんですよ、親の仕事で海外にどん、まあ、差し支えなければどういう系統でオーストラリアなんですか。
どういう系統で、まあ、そのうちの親がですね、まあ、商社で働いてまして、はあ、やっぱりね、あの輸出入の関係のお仕事だったので、はあ、まあ、最初はオーストラリアに1歳から行きまして、うん、で5歳の時に帰ってきて一旦で、小学校3年生の時にまたアメリカに移り住んで、でまた中学校1年に日本に帰ってきてっていう。
アメリカのどこだったんですか。
アメリカのミシガン州なんですけど、はい、なので、まあ、あの海外に幼少期に住むという経験をしてですね、そこを通してやっぱりあの英語っていう言葉の大切さ、まあ、英語ってやっぱりこう国際的にね通用する言語だというふうに言われてますし、あるいはやっぱりそういった中でこういろいろな国の文化に触れたりとか、
うんうんうん、
あるいは外国人の方のやっぱ感性が全然違ったりしますからね、そういうのに触れるっていう経験があって、でそれで英語教育に、その道に進んでいきたいなと思いまして、大学は教育学部に進んで、国際理解教育というのを、学んで行って、うん、でその中でまあ公立の先生やったりとか私立の先生とかいろいろあったんですけども、ね、インターナショナルスクールで働いたりとか、いろいろする中でこれはどうやったらあの英語って学べるんだろうと。
いやそれは結構聞いてる皆さんもね、
はい、
なんとか上達したいなと思いながら、ね、とか本を手に取っちゃ挫折するみたいな経験されてる方結構いらっしゃると思います。
そうなんです。私もやはりあの日本人の方の、ね、お話をすると、うん、やっぱ英語苦手なんですとか、外国人の方にこう道を聞かれてもちょっと逃げたくなりますと、そういう声を聞いて、
特に最近はまたねインバウンド復活で結構見かけますもんね。
そうなんですよ。それでやっぱりね声かけられる方多くて、うん、だからそういうふうに苦手意識あるっていうのがすごく残念だなというふうに思ってまして、なんとかその、ね、英語を得意になってもらえるような方を日本人で増やしていきたいなという思いで、作ったのが今あの月の光国際保育園と。
もうそういうところから、
そういうところからやっぱり思いがあってですね、
そういう意味ではだからやっぱ望月さんの幼少期に海外に行ったことで、
はいはい、
その時はもう基本英語と日本語の使い分けってできてたんですか。
そうなんですよ。これがですねやっぱりあの英語と日本語そんな幼少期にやったらこう混ざっちゃうんじゃないのとか、うん、もう日本語がたどたずしくなっちゃうんじゃないのというふうに心配される方もいらっしゃるんですけど、うん、実は全く全然そんなことはなくって、今あの実はあのカナダの方で、
う
ん、あのカナダもともとフランス語が ね、
僕も一回学会でモントリオールに行った、そこはフランス語な感じでしたよね。
そうですよね。でフランス語がやっぱり英語が第一言語なので、うん、フランス語のレベルがちょっと落ちてきているっていうんで、国としてカナダがあのイマージョン教育っていうのを取り入れたんですよ。
イマージョン
っていうのはいろいろなことをその言語で行うと、例えばあの算数とか 理科とか社会とか体育っていうのは、まあ日本だったら普通に日本語でやりますよね、
うん、
それを英語とか、まあ、あるいはカナダだったらフランス語で行うと、そういうのを取り入れたんですね。
なんかね、じゃあ規律っていうのもスタンダードって言うと、そうそうそうそう、ちょっとなんか犬ね、シッターみたいな、犬みたいなそんなことないか。
そうなんです。でもやっぱり
いろいろやるんだ、
はいはい、犬もやっぱりね覚えるじゃないですか、
はいはいはい、
同じようにやっぱりあの言葉を習得するのは日本語も英語もやっぱりあの同じですからね、
うんうんうん、
工程としては。だからそういうふうにやっぱりこう小さいうちから本当に自然な生活の中でとか、いろいろなあの学習スタイルの中で自然とこう触れていく、まあ、まさにこう第一言語の日本語を習得していくように英語を習得していこうっていうのがこのイマージョン教育というもので、で考えてみたら私もやっぱり海外に住んでいるときにそうやって学んでるんですよね、
う
ん、やっぱりあの日本の中学校とかも私あの行きましたけど、そうやって文法とか単語とかそこから入るじゃないですか。でもそういうふうに自分自身学んでなかったので、なかなかピンとこなかったんですね。でもやっぱりそういうイマージョン教育っていうのを知って、これはぜひ取り入れていきたいなと。
まあもう本当生活の一部として。
そうです。
はあ、は
い、なのでこういった形の縁を作っていきたいという思いで作ったのがこの3円なんですね。
あの縁なんですね。ちょっと話残し終ってしまうかもしれない
です
けど、うち2歳4ヶ月の子は、
はい、
ちょっと最近あの炭酸に目覚めてしまってシュワシュワを
シュワシュワ、ね、
いやなんか驚くかなと思って飲ませたら、はいはいはいはい、なんか美味しいみたいになって、だけど伊賀の炭酸水はちょっと味が違うと、
はい、
ウィルキンソンがいいって言ってハローズ行くとウィルキンソン買うって言って、もうウィルキンソンって言ってるじゃんと思って。
渋いじゃないですか。
でもこれってでもなんかもうちょっとうまくいけば英語覚えるのかなみたいな
ウィルキンソンかな、
ねえ、そうそうそう、いやだからまあね、生活の中でよく聞く言葉は覚えるからっていうのはちょっと感じたんですよ。
やっぱりいかにその言語の中にどっぷりと浸かるかというのは大事ですんで、もううちはね、あの英語の話す、まあ、外国人の先生が、
うん、
もうクラスに一人ずつついていて、日常的にこう英語のシャワーを浴びるような環境っていうのを作っている、そんなあの保育園でして、
すごい、
あのさっきの伊豆さんの、あの本の紹介じゃないですけど、うちの紹介をさせていただきますと、
ぜひ
あの入園説明会がですね、9月頃から始まってきますんで、ぜひですね、あのご興味をお持ちの保護者の方はですね、あのうちのホームページ月の光国際保育園やフルームーンインターナショナル子ども園で検索していただくと、出てきますので。
え、でもお高いんでしょ。
いや、これがですねこれが驚くことに、
うん、
インターナショナルスクールとか、
うん、
もうザラにあの月10万円とか、
いや結構ねいいなと思って
するんですよ、
うん、
これが月15万とか20万とかするところもあるんですけど、うちはなんとですね、まあ、まず、3歳以降は、
うん、
今あの保育料っていうのは 無償化がされてるんですよ。
お、
だ保育料はまずかかりません、
うん、
その上で、上乗せ徴収ということで、まあ、外国人の先生のね人件費だったりそういったもので、1万円のみいただいていまして、まあもう破格でございます、はっきり言って。この金額でやってるところはおそらく全国どこもないんじゃないかと。
それもあの海外の、ね、先生にめちゃめちゃ安い給料で雇ってるわけじゃない
そんなことはないんですけど、はい、すごくいい先生。
じゃあ逆に言うと競争率めっちゃ高かったりするんですか。
めちゃくちゃ高いんですよ、これが。
あ、は
い、
そうなんですね。
なので、まあ、あのなかなかね今入園ができなくて、
はいはいはい、
実はあの待機児童待機でね待たれてる方がたくさんいらっしゃるような状況ではあるんですけれども、うん、ぜひねご興味ある方は。
あ、いいですね。
はい、
海外の先生どれ何カ国ぐらいとか。
ですね、今6、7カ国ぐらいから全部で11名ぐらいいらっしゃるんですけれども、
さっき話にあった英語学ぶだけじゃなくて、そのなんかそのそれぞれの方の国の文化も学べる感じがしますね。
まあ、今日はねあの実は午前中に私ラジオ番組持ってまして、うん、そこにあのニュージーランドの先生来ていただいたんですけれども、うん、やっぱりニュージーランドとはね今あの季節も真逆ですから、それこそ宇宙の話にちょっとなってくるかもしれないですけど、やっぱりねあのこっちは今夏で本当に暑くて、湿度が高いと。でもニュージーランドは今冬であのカラッとね、
うんうん、
あのしてるので、そういうのをちょっとねあの話を今日したんですけれども、そういうやっぱ文化の違いとか、そう国の違いなどもあのやっぱり学べるというのはすごく、
本当北半球南半球も地球感じる
そうそうそう地球を感じる。
でもまあそういうことですよね、やっぱりものの見方というか、ね、そういう人もいるわけですから。今僕らも暑ーとかって言ってるけど、
そうそうそう、
南半球行けばそうじゃないみたいな、ね、逆ですね、視点とか視野が広がりますね。
面白いですよね、
面白い、面白い、はい、ちょっとじゃあまたそういう感じの縁の、
う
ん、
そうですね、
異文化の話も今後、
はい、
教えていただけると期待しちゃっていいんですね。
ぜひぜひよろしくお願いします。
あ、楽しみ楽しみ。
そんな中で で、はい、こちらね、メールの方をいただいておりますが、はい、リゾート野郎さんラジオネームですね。ありがとうございます。井筒博士、望月さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
番組スタートおめでとうございま す,
あざす。
ということでね、この方新婚旅行で、モルディブに行かれたそうなんですけれども、うん、ジャパニーズナイトと銘打ってお寿司などの和食が振る舞われたんですが、わさびはどれくらいつけるんだい、この寿司のネタは何だいと英語でいろいろ話しかけられたが、あたふたするだけでしたと。
だからそれなんていうか、おもてなし精神で日本人の方来てくれたから、
う
ん、
そうそうそう、
日本的なもてなしをしようってことでジャパニーズナイト開いてくれた
っていただいたのに、
だけどわさびの量は
そうそうそう、英語がねやっぱりその時にはあまり出てこなくて、
リゾート野郎さんの
英語を勉強しておけばよかったなというふうに後悔されてると。
じゃあ大量のわさびを練り込まれて涙目になったとかではないんですか、
ね、どうだったんですかね、わかんないですけど。
でも確かに結構強烈になんか悔しい体験とか、うん、やらなきゃっていう、うん、気持ちがないとなかなか学ぶきっかけにならなかったりっていうのはありますよね。どうしようかな、本のコーナー行く前にもうちょっとね、せっかくなんで学び直したいことでもらってるの読もうかな、はい、ラジオネームエッコさんと、こんにちは、初めてのメールです。
こんにちは、
今回から始まった初カルジ楽しみにしてましたと。リアルタイムで聞くことは難しいのですが、アーカイブで聞かせてもらえますねと。そうなんですよね、アーカイブでもね一応聞けるように段取りしてるんですよねっていうのは今言ってもね、生で聞いてる人は聞けてない人に向けて言ってるんで、なんとも言えない、今回のテーマ、今学び直したいことですが、今すでに生け花を学び直し始めて3年目が来ました。
すごい。
独身の頃から生け花を習い始め、これ師範かなを取得していたのですが、結婚し出産した後子育てが忙しくなり辞めてしまっていました。が母が亡くなり実家を処分することになり、実家に置いていた生け花の道具一式を我が家に持ち帰ったことを機に、せっかく道具が揃っているのだからと一念発起し学び直しを始めましたと。やっぱ道具がこうちょっと奮い立たせたんですね。
いいですね。
ブランクが長いのでまだまだ思い出しながら生けるレベルですが、細く長く続けていけたらいいなと思ってます。生け花のスキルってブランクあるとやっぱ鈍るんですかね。
ですかね。
これ分からん世界ですけどねその
ちょっと
でもセンス、なんか体が覚えてるっていうのとまた違う世界なんですかね。
なんか自転車なんかはねよく言いますけどね、体が覚えてるって。
それも結構学び直す上でのそのブランクが痛いものとそうでもないものといろいろありそうで。
そうですね。
僕はもう結構将棋指すんですけど、幼少期指しててブランク 7,8 年とかあったから、やっぱまあ鈍るんですよね、もちろん。もう昔のが強くて今のが読めないみたいな、
はい、
で英語もよく聞きますよね、やっぱ間が空いちゃうと。
そう、間が空くとね、
せっかくあの時、ね、聞けてたし喋れたのがみたいな、生け花ね、
生け花はちょっと新しいですね
あ、それは気になるな、
感覚がわからないですけど。私からもちょっと一つあるんですが、ラジオネームジャンボたこ焼きロボットさん、
はい、ありがとうございます。
こちらの方は、井筒博士、スタッフの皆さん、お昼という、
はい
はい、掛け声で
ありがとうございます、
ありがとうございます、新番組初カレッジおめでとうございます、はい、博士のお声が初カレッジから全国で聞けることを楽しみにしています。
嬉しい。
学び直したいこと、それはソロ版ですということで、こちらソロ版を今パチパチ弾くことができたらなと、今自営業しているそうなんですけれども、こういった思いがあるということ。
移動販売車でたこ焼きを売りをやってて、まあ、拠点福岡なんですけど、広島にも来たりするんですよ。
すごい。
いやもうガソリン代
ね、
ね、そろばん弾くようにたこ焼きをなんか弾いて
あーすごい
ますけど、でもそうね、いやだ、自分で焼いて、自分で渡してお金のあれしてって結構 ね、うん、
ね、
なかなかなんかが大変そうでした
けども。そうですよね。
そろばんか、なかなか今ねこうアプリ使ったらすぐ計算できちゃうからっていう感じで、ね、うん、暗算力もちょっと落ちているけど、うん、でも自分でね、うん、パパッとね計算できたらいいですよね。
便利ですね。
じゃあちょっと、はい、本のコーナーにも入っていきますかね。
はい、
まあ、この番組ではですね、なかなか今本って読みたいなと思ってても読めてないっていう現状があるかなと思うので、うん、一緒に読もうみたいにしたら、
そうですね、
ちょっとね読めるかなと。うん、でまあ例えば月1冊とか決めて、うん、そしたら年間12冊とかなったらいいなとか、うん、まああとこう映画とかも、うん、僕も本当に映画全然ちょっと見れてないんで、うん、映画もみんなで見ようとかってやったらいいなと思って、うん、で広島で映画といえばですね、三浦ひろみさんという素敵な方がですね、はい、まあもう映画のプロフェッショナルでいろんな面白い映画を紹介してくれて、うん、この FM 初開示でもね番組があるので、
はい、
ひろみのマイフェアレディだったかな。そうそうそうそう、僕の知ってるひろみさんとはなんかちょっと違った声色で、
あ、そうなんですか、
なんか
いろんな声、いろんな声の持ち
主、いやね、すっごい素敵な、ね、キャラクターなんです、まあ、そんな感じでね、本とか映画とかねやっていきたいなと思う中で、今回は、はい、今売れに売れてる、はい、ナルセや天下を取りに行くという、
はい、
もうちょっとね、ウェブで公開してたので、まあ今日初めて聞く方はね、また次回から
ね
本とか映画とかね、
う
ん、一緒にやっていけたらなと思うんですけども、うん、どうします？リスナーさんからも感想来てるんですけど、我々も読んだんですよね。
そうなんですよ。いや、すごい面白くて、 あっという間にちょっと読んでしまったんですけれども、まあ、このナルセは天下を取りに行くっていう、このナルセという、キャラクターが主人公なんですけれども、まあ、女子高生でね、
うん、
本当にこう破天荒というか、かなり自分を芯を持っているような、今ってこう日本人はこう結構こう平均化していて、
はいはいはい、
みんななんか同じようにみたいな、教育的に言うとね、なんかみんな平均化してみんないい子でみんな同じようにみたいな、
ある意味こう枠にねはめようとする教育のシステムのあれかもしれないですけど、
で、
ね、はい、
でもそこをこうぶち破るような個性と
そうです、ね、
才能と、そして人を引きつける能力がね持っているキャラクターが、この主人公が織りなすストーリーというのがなかなか見どころですよね。
いや、そうですね、まあ新潮社のホームページにあるあらすじをね、紹介すると、はい、まあまあ、短いんですけど、かつてなく最高の主人公現ると、で、まあ、成瀬のセリフでね、島崎、私はこの夏を西部に捧げようと思うと、うん、で、幼馴染の成瀬がまた変なことを言い出した。コロナ禍に閉店を迎える西部大津店に毎日通い、テレビの生中継に移るというかと、ね、地元のデパートが潰れちゃうっていうことをね、
うん、
にこうちょっとなんか思い立って、
うん、
その中継に毎日移るっていうなんかねことを言い出すところから始まるんで、
すごい発想ですね、
いや、そう、もう枠にはまってない、教えられてもやらないだろうっていうようなところの中で、はい、僕は思ったのは、まあ、本当成瀬のキャラ最高って、これに尽きるなと。
本当ですね。
で、もうかつてなく最高の主人公現るの通りだなと思って、いや、で、僕、まあ、ちょこちょこ小説読む中で、うん、本当に会ってみたくなる登場人物ってなかなかいないけど、
成瀬
会いたいですよ。
会ってみたいですね。
いやー、で、ね、あんまりネタバレしないようにすると、うん、でもエピソードとして、例えば高校の入学前日4月1日に丸坊主にするんですよね女子高生ってむしろね髪を決めていきたい中であえて丸坊主にする、その、まあ、理由がとある実験だったりとか、
はいはい、
な、理系的にはなんか大きな数を見ると素因数分解したくなるみたいな下りがありましたよね、うん、パッて数字を言った時に、はい、ゼッケンのね、
はい、
番号で4桁でこれは何かける何かけるなんだろうみたいな、で、実は本当は誠実なんだけど、うん、結構その途中過程を示さないで最短の会話で行くんですよね、
うん、
だからまあ合理的っちゃ合理的なんだけど、やっぱり普通の状態から見ると常軌を逸した行動で、うん、そこがだからどうなるんだろうとか、
そう、
何を言うんだろうみたいな、早くなるせこいみたいな、うん、で、まあ、それはもうすごい欠点でもあるんだけど、なんか魅力っていう主人公で、うん、僕ね、結構相方の島崎もなかなか面白いなと思って、うん、自分ももう凡人だと、
そうです、ね、
で、この鬼人ナルセの行く末を見届けたいって言いながら、実は凡人の枠を手で結構アクティブな行動するんですよね、
ナルセに引っ張られながらね、
でしかもその引っ張られるだけじゃなくて、なんかナルセをブーストするいい触媒になってて、うんうん、なんかこの2人の関係性も良くて、でやっぱさっきの望月さんと同じで、こう世の中2つに分けるとすると、こう巻き込む側の人間と巻き込まれる側の人間がいて、
うんうん、
で巻き込まれる側も巻き込まれそうになった時に身を預けて進むタイプと、やっぱり自分の快適なゾーンからこう出ないようにするタイプで、割となんか経営者とかやってる方は巻き込むタイプな気がしていて、でまあ普通は巻き込まれる側が多い気がするんですよ。で実際成瀬がいたら一緒にね、どこまで行動共にできるかって思ったらなかなか難しい。だから島崎はそっちに行くけど、僕は結構やっぱりなかなか自分の快適なゾーンから出ていきにくいよう
な
タイプでも、あ、ちょっと身を委ねて、うん、そういう巻き込まれごとにあえて飛び込んで巻き込まれてみるのも面白くなるかなと思わせてくれるような、うん、痛快な本だなっていうのは思いました ね、
本当ですね。
まあ、個人的にはなんか他人に振り回されない成瀬が、うん、まあ、ちょっと他人というか友人のことでね、
うん、
歯車が絡み合わなくなる、うん、ピンチはあるんですけど、うん、なもっと追い込まれて、うん、もっともがくナルセも見たかったなっていう気はしていて、
ね、
いや、もしかしたらこれ続編が出てるんでね、
その
続編もね、
そっちの方にね、もしかしたら
あるのかなみたいなことを思ったんですけども、
せ
っかくなんでリスナーさんの感想的なものを、ね、は
い、
読んでみましょうかね。ラジオネームヨッティさん、
はい、
人生初のラジオへの投稿が苦手な読書感想になるとはと一応なんか僕の SNS を見て、
ありがとうございます、
ちょうど成瀬は天下を取りに行くを、博士の SNS 投稿拝見した頃にちょうど読んでいました。ちょうど読んでたんで、たまたまで感想を送ろうと思ってくれたみたいですね。話自体は基本女子、中高生、そう、中学からでしたよね、女子中高生の日常を描いているので大きな事件とかはないのですが、成瀬の現実離れしすぎない程度のエキセントリックさ、うん、 と、同道する島崎たちとの関係性が面白く書かれていて、あっという間に読破してしまいました。後半に現れる成瀬の心情の変化が彼女の今後にどんな影響を与えていくのかと思っていたら、うん、続編が出版されていたとはと、ね、続きが読みたくなるような本ですと。やっぱ成瀬にね引き込まれ
て、ね、引き込まれますよね、このキャラクターには。
こちらも読んでみましょうかね。ぷくぷくママさん、番組名ね、あこれが、今日から新番組発信ですね、おめでとうございますと。成瀬を天下を取りに行くですが、心をわしづかみになり一気に読みました。というより成瀬が最高すぎました、うん、コロナ禍という設定だったりということもあり、私は人目を気にしながら過ごしていたあの時代に、成瀬は流されることなく、自分を貫く強さが大好きになりましたと。確かにコロナ禍ね、うんうん、ちょっと周りを気にしながらね、うんうんうん、ステイホームっていうのね、う
ん、ありましたね、
うん、でもねそういうのに流されることなく、ね、成瀬が自分を貫く強さが大好きになりましたと。今はゼゼに行きたくてね仕方ありません。そうあの滋賀 に、
ね、実際にね、大津
とか行きたくなるんですよ ね、 すね、もっともっと語りたくなるけど、長くなるのでこれぐらいで我慢しますと、
はい、ありがとうございます、
こんな感じですね。でちょっと結構ね時間も経ってしまったんですけど、で次回は、うん、ちょっといやこれ感想来るか分かんなかったんでね、うん、どうなるかなと思ったんですけど、うん、ちょっと一回広げてみて、はい、何でもいいんで、はい、本、うん、漫画、うん、映画、うん、アニメ、
はい、
おすすめしたい
何でもいいと
作品を紹介してください、はい、自分がちょっと読んだとか、うん、最近見たのでもいいし、昔から好きなやつでもいいし、それをちょっと聞いてる人に、うん、とかまあ我々に、うん、ちょっと望月さんと、はい、ちょっと博士とこれ知ってます、これ面白いんですよっていうのを紹介してもらいましょうかね、
はい、ぜひ皆さんの投稿楽しみにしておりますんで、はい、ぜひぜひどしどしとお送りいただければと思います。それではですね、時間もあっという間に経ちますね、はい、本当に、では私のおすすめの曲 I See The Light をお送りしたいと思います。こちらディズニーのラプンツェル、の中に出てくる、ね、曲なんですけれども、あのディズニーランドもね実はこの間あの新エリアがオープンして、その中にラプンツェル の、 あのライドもできたんですよ、
うんうん、
なんでこ の、 あのちょっとあのラプンツェルの、ね、テーマソングがあの実はうちの保育園の子供たちにも女の子たちに大人気ですんで、
みんな好きなんだ、
はい、こちら聞いていただければと思います。どうぞ。
はい、ということでちょっとね、X もリアルタイムのリアクションいただいてるん で、
ね、そうなんですか、
ちょっと拾いましょう、拾いきれないんですけどね、はい、初トロさんがね、成瀬面白かったなと、体感5分で読めますよ。
あ確かに
で、これ分かるんですよ、うん、単行本1冊にかかる時間よりも、うん、結構短い、一晩で読めちゃいまして、でここからはですね、
そうなんです、
まあ、スペシャルゲストであり実は本も書かれる多彩な、ね、はい、方に来ていただきました、はい、
そうですね、
どういう肩書きで紹介したらいいんですか。
いやいや FM 廿日市の社長
あらということで、はい、FM 廿日市の社長にご登場いただきました、は
い、ありがとうございます、
よろしくお願いします、
は
い、
細田さん、ありがとうございます、
は
い、今日はあのご参加いただきましてありがとうございます。この番組の生みの親ともね言えますからね。あ細川さんの、ま
あ、そうなんですよ、ね、あれ何が3月でしたかね、
そう
ぐらいでしたかね、
もう前から話してたこと忘れました
何かね番組ができたらいいなっていう話の中で、でもまあ細川社長がこの、はい、まあ、井筒博士とこの望月さんをこうなんか組み合わせたら、はい、面白いことが起きるんじゃないかっていうことで、はいはい、今のところどうですか。
いやいや予想以上にノリが良くて
ですか、
ついていくのが大変だ
いや、ね、入ってくるのはよう喋るね
ちょっと無理やりね今回あの、登場していただいておりますが、まあ、やっぱりあの本をねたくさん書いてらっしゃいますから、そのあたりのお話も聞ければと思うんですけれども、
はい、何でも喋ります。
どうですか、またあの本何か予定されてるんですか。
10月に第3作の小説が検討者から出版されます。はい。
それでもあの著者名はあれですよね、名字細川じゃないんですよね。そうです
。あの総在翼。
総在翼。総
在翼。はい。
英訳するとデリカウィング。
あ、デリカウィング。
社名になってるっていうことなんですね。
デリカウィングの会社のね、うん、社長さんでもらっしゃいますから。
会長、
ね。会長さんですね。会長さんでもらっしゃいますから。はい。
だからいろいろ聞きたいんですよね。そのデリカウィングのことも聞きたいし、うん、この FM 初開地の社長でこの。ね、曲のことも聞きたいし、
う
ん、でも本のことも聞きたいし、
そう
逆になんか細川さんが喋りたいことってありますか。
いやいや時間が時間が制限があるから、
そうなんですよ、ね、うん、
そうそう、
はい、すいません、
1時間喋らせてもらえるんだ、
はい、またぜひね、
本出たタイミング10月になる、10月
ですね、
に並ぶなら11月の回とかにたっぷりね、たいところですけれども、
はい、それまではなんかどちらかにいらっしゃってる。
いやいや、まあまあお仕事です、
お仕事です、
お仕事でね、なんかあの海を越える、はい、ね、噂を聞いてますけれども、はい、どうしましょう。なんかあとあれですよね、廿日市とのなんかこう ね、姉妹都市みたいなことの取り組みをされてますね、それについて聞きましょうかね。
ハワイ州のハワイと、はい、まあ、ハワイ郡ですね、うん、ハワイカウンティと廿日市市が、うん、今年の、5月だったかな、
はい、そうですね、
姉妹都市提携結びまして、は
い
は
い、おめでとうございます。
ありがとうございます。
それはもうだから細川さんが
割とこう動いて、そうそう、20年越しの
もう立役者ですからね。
あの願いが叶ったんです。
でもそれぐらいかかるもんなんですか、姉妹都市のあれを結ぶの
って。どうですかね、まあ、あの結べることってそんなにしょっちゅうあることじゃないから、うんうん、まあある意味でかそのぐらいかけてよかったなと思ったんですけどね、うん、はい、
でもこの 姉妹都市でいいんですか。
姉妹都市です、
はい、姉妹都市になると実際どういうなんていうか面白いことが起きる
の。もうそれは相互 あのやり方次第で、うん、お互いの行き来することによってお互いのいいところをこう取り合ってやっていけばいいなと、うんうん、まあ、私は廿日市サイドから言えばあのハワイ あのアロハスピリットというのをしっかり学んで廿日市がもっともっと住みやすい街になればいいなというのが私の願いですけど、
ね、ちょっとこのハワイの要素を
そうそうそう
こう恥ずかしに持ってくると
人と人とがフレンドリーで、
うん、そのアロハスピリットってやっぱ今フレンドリーっていう、まあ、やっぱ違いますか。
一言言えば違いますね、
うん、あ、そうですか。
あの私ハワイにいる時もこちらでもウォーキングするんですけども、はい、向こうだったらもうみんなが挨拶してくる、あのもう離れてるからところからあのグモーリンとかアロハとかあの声かけてくるけど、こちらではあの3分の1の人はまあ声かけ合う、うん、で3分の1がまあえしゃくだけする、うん、で3分の1はなんだこの人みたいに無視される、向こうなんか車乗ってる人がこうやって手を振りますから
ね。そうですか。
だからそういう風になる、まあこっちでこんなことやってたら事故になるかもしれないけどまあそこまでいかなくてももっともっとこう声を掛け合ったら朝だから一日がもっと楽しくなるのになっていうのもったいないなと思いますけど ね
確かにね。今日もねお召し物がちょっとラジオだから見れないですけど、うん、ね、ハワイのアロハシャツがやっ
ぱこれもアロハになるんですか。結構茶色とベージュの ね色味は割と渋
いですけど、これ有名なブランド、
そうなん
です。
結構お高いんですか。
いやまあまあです、ね、これもらい物で、
あ、もらい物で、
あ、まあ、今回ハワイから来たあのメイヤーがあお土産でくれたんです。
郡長さんが、
はい、でじゃあそういう意味でその5月に姉妹都市のが結ばれたことで、うん、じゃあ廿日市に住んでいる人にとっても、うん、結構これからハワイを感じるようなイベントだったり催し物みたいなのがこう出てくると期待していいん
ですか。まあまあ、今までもね、うん、そのトライアスロンも商工会議所が提携したから始めたことだったんで、今度は行政だからもっといろんなことで幅広くなればいいなと、
より加速していくっていうところなんですか。実はそういうのに望月さんもなんかいろいろ園の運営だけでなくて、
そうですね、
廿日市の商工会関連のことも
携わってるんですよね。私あの実は廿日市の国際交流協会会長をしておりまして、
会長か、はい、2人の会長
、うん、私は細川さんとは比べもあの、まあ、そういった形でちょっと一緒に入らせてもらって、うん、あの会なんかもね、あの調印式だったり参加させてもらいましたけど、うん、まあね、会長の細川さんのやっぱスピーチがものすごい上手で、私はもう感動してですね。
いや、ありがとうございます。
やっぱりそういう多彩な面をですね、うん、ちょっと今日は時間が足りなくなっちゃったんですけど、
あと2分しかない。
あと2分しかないんで、今日はちょっと尺がね、はい、私たちがちょっとね、喋りすぎちゃった
から。すごいですね。社長を呼んでおいて、7、8分しか喋らせないよ。
もうね、次回ね、また今度は、1時間たっぷり。
はい、だから、じゃあちょっと今聞いてる人は、はい、まあちょっとこれから廿日市でハワイを感じられるっていうのもありつつ、はい、実はこの、うん、ね、デリカウイングさんが、まあ、基本的にこうセブンイレブンに売られてる、まあ、おにぎりだったりとか、まあ、広島お好み焼きだったりとか、あとスイーツ、実は手に取ってパッて裏見るとデリカウイング、ね、どこどこ工場って書いてあったりして、だからそれをちょっと手に取って、僕らも実はね始まる前に真っ白レア、真っ白チーズケーキ、はい、 真っ白レアチーズを今日は差し入れして、はい、もう一個ちょっとあの小ぶりの方の真っ白チーズケーキをね、はい、食べて、あれスプーンでも食べれるし、そうそうそう、でもスプーンなしでも食べれるようなね、うん、ちょっとなんかスイーツも食べながら、うん、本読んでもらえたらいいなとかっていう ね、うん、そうですね、とこ で、 で実はちょっとそのスイーツ開発秘話みたいなのも、うん、まあさすがにあと1分じゃ聞けないんで、うん、ちょっと今度開発部の方とかお願いしてもいいですね。
いつでも、
いやなんか裏話、工場見学もさせてもらいたいと勝手に思ってますし、
夏祭りなんかもね企画されてらっしゃるということで、
今月末に、うん、はい、
あるということ、そちらもねお邪魔させていただければ、
は
い、
だからちょっとみんなにもこう体験できるものもあったり、うん、なんかその手に取るものの裏側がどうなってるのかって知ることで、ちょっと食の思いとか深みもできる、うんうん そ、 でね、そこも僕らも学んでいきたいっていうような感じで、はい、まあ、ちょっと、はい、幕の内弁当みたいないろんなコンテンツ盛りだくさんなんで、はい、取捨選択しながら、はい、ちょっと皆さんの声ももらいながら進化していけたらいいなってとこですかね。
はい、
まあ、楽しい番組作ってください。
頑張ります。
楽しくてためになる番組を。
そうですね、はい、やっぱりそのね、あんまりこうかっちりしすぎないような、楽しくが一番です、ね、
楽しく楽しく。
ちょっと今日はなんかね、エンジン吹かしすぎましたから
ね初回だったからね、ちょっと気合が
かかり気味でしたけどね
気合が入りすぎましたね、うん、はい、ということで、そろそろお時間となってまいります。初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともに Happy Together デリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしました。ではまた次回、
はい、
はい、来月の第1金曜日ですね、
はい、
はい、お届けしてまいります。
よろしくです。
はい、細川さんありがとうございました。
ありがとうございました。あっという間です
。すいません、当然ですね、ちょっとだけで申し訳なかったです。
じゃあまたね、
また失礼します。
はい、失礼します。Quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want.Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have made a lot of mistakes. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing.
Seventy-six point one. 20日1